シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は田中陽子が担当します。今回は早めの避難が身を守る、6月は土砂災害防止月間ということで、総務部報道官危機管理課の永田博之さんにお話をお伺いしたいと思います。永田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
6月は雨が多くなる梅雨の季節となります。
はい、
東海地方は今月の10日に梅雨入りしましたけれども、はい、この時期は大雨による災害が心配ですよね。
はい、おととし発生しました平成30年7月豪雨では、6月28日から7月8日にかけて全国の広い範囲で記録的な大雨が降り、各地に甚大な被害をもたらしました。ここ高山市でも市内各地に土砂崩れや住宅への浸水などが発生し、大きな爪痕を残しました。
そうでしたね。高山でも各所で土砂崩れや市街地での浸水が発生していました。
はい、
この時期土砂災害とよく耳にしますけれども、土砂災害とはこう改めてどういったものなのか教えていただけますか。
土砂災害は降雨や地震により突然発生し、生命や財産を一瞬にして奪ってしまう非常に恐ろしい災害の一つです。
はい、
近年は地球温暖化に伴う気候変動の影響などにより、熱帯低気圧の勢力が増したり、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨や、同じような場所で数時間にわたって雨が強く降る線状降水帯の発生が多くなり、より一層土砂災害への備えが必要になっています。
はい、
大雨が降ると、河川が増水するのと同時に地盤が緩み、土砂や岩石が重力の影響を受けて下方に向かって動き出す土砂災害が起こりやすくなるのです。
そうなんですね。具体的にはどのような現象が起きるんでしょうか。
はい、土砂災害は3つの種類に分けられます。
はい、
1つ目は急傾斜地と呼ばれる急な斜面が突然崩れ落ちる崖崩れ。
はい、
2つ目は渓流などの沢にたまった土砂が一気に下流に向かって押し出される土石流。
はい、
3つ目は比較的緩やかな斜面が広い範囲にわたって滑り落ちていく地滑りがあります。
はい、
岐阜県では、これら土砂災害によって生命や身体に危害が及ぼす恐れのある区域を土砂災害警戒区域として指定しています。ご自宅や勤務先などが危険箇所に指定されていないか、あらかじめ確認しておくことが大切になります。国では雨が多くなるこの6月を土砂災害防止月間と位置づけて注意を呼びかけていますので、ぜひこの時期に土砂災害への備えを確認していただきたいと思います。
わかりました。それでは私たちが土砂災害から身を守るためにはどうしたらいいのか教えてください。
はい、では土砂災害から身を守るポイントを3つお話ししていきます。
はい、
1つ目はあらかじめ危険箇所と避難場所を確認しておくということです。土砂災害が起こりやすい危険区域や自らが避難する避難場所はハザードマップで確認しておきましょう。特に自宅が警戒区域の中にあるという方は避難が必要です。早めの避難行動を心がけてください。現在は新型コロナウイルス感染症の恐れのある中で避難をしなければならないこともあります。避難先も人がたくさん集まり3密の発生しやすくなる避難所だけでなく、安全な親戚宅や知人宅に避難することも非常に有効ですので、今のうちから検討をしていただきたいというふうに思います。
一つ目のポイントはハザードマップで土砂災害の危険箇所や避難場所を確認しておくことと、はい、新型コロナウイルス感染症の恐れがある中での避難先には安全な場所にある知人ですとか親戚のお宅も非常に有効ということですね。
はい、その通りです。続いて2つ目のポイントを紹介します。
はい、
気象情報や防災情報を確実に入手するです。災害につながる大雨などの気象情報はテレビ、ラジオ、インターネットなどで確認しましょう。市が発令する避難勧告や避難指示などの避難情報は防災行政無線や高山防災ラジオなど複数の手段を用いて市民の皆様にお伝えします。中でも防災行政無線による放送は雨が強く降っているときや屋内にいるときには聞き取りにくい場合もありますので、直前の放送内容を確認できる防災テレフォンサービスを活用しましょう。
はい、
防災テレフォンサービスの電話番号ですが 0180-995-690 となります。
防災無線の聞き逃しやもう一度聞きたいといった場合には直前の放送内容を確認できる防災テレフォンサービス電話番号 0180-995-690 0180-995-690 利用できるということですね。
はい、そうですね。この他市ではメール配信サービス Facebook、Twitter、LINE でも防災情報をお届けしていますのでご活用ください。複数の情報入手手段を組み合わせることでさまざまな状況にも対応できる優れた防災情報の入手につながります。普段から準備しましょう。
2つ目のポイントは気象情報や防災情報を確実に入手する、複数の手段で情報を入手することがより有効だということですね。
はい、その通りです。続いて3つ目のポイントを紹介します。
はい、
3つ目は警戒レベルによる避難情報を理解して早めに避難行動を取るです。平成30年7月の豪雨災害を踏まえ、避難勧告、避難指示という言葉だけでなく、住民の皆様がより理解しやすい形で避難行動に移れるよう、警戒レベルという1から5の数字を用いた避難情報をお伝えしています。警戒レベルは災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなり、最も危険なのが警戒レベル5となります。
はい、
この警戒レベル5は災害が発生している可能性が極めて高く、命を守る最善の行動を取る必要があります。
はい、警戒レベル5までいったら命を守る最善の行動ということですね。はい、ありました。では私たちはどの警戒レベルが出たらどう行動したらいいんでしょうか。
はい、土石流や崖崩れなどの土砂災害は発生してからは避難ができません。
はい、
警戒レベル5を待っていてはいけないのです。最大のポイントは警戒レベル3が発令されましたら、高齢の方や障害のある方など避難に時間のかかる方やその支援者の方は避難し、それ以外の方は避難の準備をすること、そして警戒レベル4が発令されたら対象となる危険な場所にお住まいの方は全員避難することです。もし自宅にいるときに警戒レベル5になってしまった場合には、先ほども申し上げましたが命を守る行動、例えば少しでも助かる可能性のある家の上の階、山や崖の反対側に行くという命を守る最善の行動を取ることです。
警戒レベル3で高齢者の皆さんなどは避難、警戒レベル4で危険な場所にお住まいの方は安全避難と、危険な場所にお住まいの方は全員避難をするということですね。わかりました。最後に新型コロナウイルス感染症と避難について教えていただけますか。
はい、避難とは難を避けること、つまり安全な場所にいる方は自宅にとどまるなど避難所に行かない選択肢もあります。災害時の避難所にはたくさんの方が避難され、まさに密が起こりやすい場所となります。コロナウイルスと共に生活する中で避難所は昨年までの避難所とは異なり、避難者それぞれが距離を確保しながら一人一人が感染をしない、移さない意識をしっかり持って感染症対策を徹底する必要があります。
はい、
避難所での感染防止や健康管理も必要となりますので、現在皆様が家庭で準備している非常持ち出し品にマスク、体温計、石鹸、消毒液なども加えて準備していただいて、避難先でも感染防止に活用いただきたいと思います。
はい、
また避難先についても避難所だけではなく安全な親戚宅や知人宅も有効な避難先になりますので、災害の起きてない今から確認いただきたいと思います。
ありがとうございました。これからの季節土砂災害が起きないことが一番望まれますけれども、はい、この時期非常持ち出し品の準備など日頃の備えをしっかりして準備をしていきたいと思います。最後にお問い合わせ先を教えてください。
本日お話ししました土砂災害や避難情報についてのお問い合わせ先は高山市危機管理課、電話番号 0577-35-3345 となります。土砂災害が予想される場合には早めの避難を心がけ、土砂災害から身を守る行動につなげていきましょう。
ありがとうございます。今日は早めの避難が身を守る、6月は土砂災害防止月間ですということで、危機管理課の永田博之さんにお話を伺いました。永田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、この時間はシティガイド高山のコーナーでした。